はいどうもよろしくお願いいたします。
お願いします。ということで、はい、
はい、月曜オリジンチャンプル始まりました。お届けいたします。お相手は
浮き船のヤンビと、
あなたのハートにことぶきパンチということでやってまいりましょう。は
い、BGM もうちょい落としてくれるかい。
いやーしかしね、なんかこのところ暑くなかったですか。
あ、暑かったけど ね、まあ、先週ぐらいめちゃくちゃ蒸し蒸してたけど、
どうぞ寒くなったかなと思ったら、ね、クーラーかけちゃいますよね。そ
先週はちょっと蒸し暑かった
ね、
かと思えば今日デイジー寒いし、
今日寒いの。いやもうそれはね、秋は体調崩すよ、
うん、
そんな
実際先週ちょっと、
はいはい、
俺も鼻炎で体調崩しまして。
ああそれは鼻炎だ。
ああ
ハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハ
ハハハハハハハハハハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハ
ハハハハハハハハハハハハ
ハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ。
そうかな。でも本当にくしゃみしすぎるとやっぱりなんか負担が来るから、うん、背中とかなんかいろんなとこ筋肉痛するかも。
あでもなんかよく聞くじゃん、なんかくしゃみしたらあばら折れるみたいな。
うんー、まあそこまではいかんけど俺は、さすが一応こんな感じで。
そういうことか。俺も今よくね、まあ、くしゃみすると耳痛くなったりと
か、
キーンってなるときはありますけどね。
あ
確かに。えでもそうか、秋にも花粉症ってあるらしい。
あ
花粉症も関係あるんじゃない、
ま、花粉症は関係ないかな。
花粉症は関係
ない、もともとアレルギー性鼻炎持ちだから俺。
ああてかさ、
だから花粉症って沖縄に花粉症ってあんの。
あでもそれ要議論になるけど、あるっちゃあるんじゃない。
あるけどなんか花粉症という認識は全くないよ俺は。
俺も確かに周りで沖縄の人で花粉症ですっていう人は聞いたことは確かにないけど、
だから俺のやつはもうホコリとか単純に。
あまあまあそれもあるか、
動物とかそんなのがアウトだから、
はいはいはい、
大人になって猫アレルギーでしたのか。
あー分かる、俺も猫ね若干アレルギーあるかも。だから調べたことないのよ、
うん、
正直。だけど猫ずっと触ってたら涙が止まらなくなったりとか、
うん、まあまあまあ、
であと、まあ、ディッシュの猫とか聞いてたら涙が止まらなくなったりする。
あそれはもう別の意味で涙が出てる。
最近ね、なんか事務所の方から、
はい、
弾いてくださいって言われてるんですよ。
弾いてください、
その曲を、
ディッシュの猫を、
ディッシュの猫を。だから今、必死に練習中なんですけど、ね、
そんな指令が事務所から来るの。
来てるんです。私に。
あ
なんか皮肉なもんですよね。俺音楽諦めてお笑いを始めたはずなのに、
また音楽お笑い始めて音楽をやられても
そうなんです。お笑い始めて音楽をやり始めてます。まあ、ステイホームとか関係なく、
うん、
音楽を始めてます。
まあもういいんじゃない、別に芸の幅を広げるという意味では。
そうですよね。で最近だからそのいろんな自分でギターを弾いて曲を歌おうってなってて、
うん、
めっちゃ懐かしいなって曲があったんですけど。
何、
あの悠々白書 あのオープニング曲、あれめっちゃ懐かしくない。
あまあ俺ごめん、悠々白書別にアニメで見てないから
世代じゃない。
世代じゃないのよ悠々白書別に。
いや俺も世代じゃないの言って、
うん、
世代じゃないんだけど、俺がなんか幼稚園ぐらいの頃かな、
うん、
なんか夕方5時頃に沖縄のテレビで流れてたんですよ。
あそうなんだ。
でなんか悠々白書の曲ってなんかその子供向けのアニメとかにしてはは
い
なんかかっこいいというか。
いやでも言うってあれジャンプ漫画だからさ、子供向けってそんな、うん、そこまで幼児の、
まあ、そこまででは
ではないさ、
ないかもしれんけど。
そんな言ったらお前ルローニケンシンのそばかすとかどうなる。
まあそばかすもそうね。
でもスラムダンクとかどうなるお前。
でも スラムダンクとかそばかすはでも言ってもポップじゃん、なんか J-POP な感じするんだけど、まあ、なん
だろう。大黒摩季歌ってるよエンディングでお前。
そうエンディングがかっこいいんだよな。なんかエンディングがそのなんかジャズというかその、
うん、
夜になんかお酒飲みながら聴いてもなんか全然いいぐらいの
曲なんです
よ悠々白書のエンディング。
そうなん、
めっちゃおしゃれなんだ
よ。
おしゃれなんだけどその曲のタイトルが、
うん、
俺初めて知ったんだけど、うん、曲のタイトルがホームワークが終わらないっていう。
ホームワークが終わらない、
ホームワーク、そう、要は宿題なんですよ。
宿題が終わらないがジャズ風に、
そうそうそう、ジャズというかなんかそのシティポップ、まあわかんないですけど、ここは詳しくはまた、まあ、調べることはあるかもしれないけど、なんかホームワーク、宿題が終わらないただの歌なんだっていう風に感じたら、あ、なんかちょっとしっくりが来ないなっていう風になったんですよね。だから子どもの頃はすごいかっこいい曲なんだっていう風に認識してたのに、
うん、
歌詞を改めて見ると変な曲だなっていう風に。
それは結構あるでしょ。子どもの頃意味わからずに歌ってたりとかしてたさ。
そうそうそう、
言ったら
そうなんだよね。
意味がわからない。なんかあの、うん、俺の好きなミュージシャンでカスケード、
あ、はいはい、カスケード、
もう昔からいるもうビジュアル系のバンドなんだけど、
わかるわかる、
が学校の階段のアニメ、そうそうそう、のエンディングでセクシーセクシーっていう曲
あったよね。
あったけど、あれこそ子供向けアニメで流していいのっていう歌詞だから。
よくよく考えたらまあちょっとエロいもんなあれ。
フラチナ夜っていうワードあるから。
そうそうそう、しかもそうだよね、ゴールデンタイムだよな。
そう、バリバリゴールデンタイムでやってた
さ、7時に流れてたよなあれ。いやでも確かに
結構冷静に考えたらあの歌詞大丈夫なのかなっていうのいっぱいあるでしょ。こ
ういっぱいあるよな、なんかな、うん、まあでもさすがにまあ子供の頃にワンピーの G スポットは聞かなかったな。
あ、何、
あのサザンオールスターズでワンピーの G スポットっていう曲が あって、それ結構みんな歌うんすよね、やっぱその世代の方。ただやっぱりこれはさすがにってことでうちらの親はあんまり聞かせなかったのかなっては思ったんだけど、
たまそれに関しては、うん、単純に俺聞かなかったな。
あ、聞かなかった。マンピーの G スポット聞いたことないですか。
あ、一応なんかあるよ、音楽番組で見たこと
ある。うんうんうん、はいはい。あ、でもなんかね、うちの母親が一番好きなあのサザンの曲それかもしれない。
あ、そうなんだ。
気まずいよねそれは。
親がそれ好きってなんか気まずいな。
気まずいでしょ。マンピーの G スポット好きって
なかなかいないな。
いやでもね、よく聞くといい歌詞ではあるんですよ正直。
俺ちゃんと聞いたことないもんあれ。
結構いい歌詞よ、いい曲だし。
はい、
うん、だしでも分かんないで歌うってこともあるかもしんないねってことで、メルボンリーダーさんがね、
はい、
あの4歳の甥っ子が、
はい、
あ
い
みょんの裸の心、
うん、
って曲を歌ってるのが可愛いと。
あ、
歌詞の意味分かってないはずよって。
まあ分かってないだろうね。
まあ、あれもどんな曲じゃない、あれも
だったか、
うん、
ちょくちょく聞くけど、なんかもう流し聞きしすぎてもう歌詞とか入ってないん
だよ。そうよな。
で俺カラオケで働いてるから有線でめっちゃもう流れてるんだけど、もう
あ、
そんなに入ってないんだよ歌詞は。
あ、でもそのあるあるは分かるわ。俺もツタヤで働いてたから、
うん、
あのレコメンされてるアーティストの曲何回も流されるっていう。
そうそうそう、
それで覚えるっていうな。
頭おかしくて、最近とか中島美嘉のジャスティスめっちゃ流れて
る。え、逆に聞いたことないわ。中島美嘉のジャスティス、
うん、
なんかえ、バラード系、
いや、めっちゃバリバリのパンクっぽい感じ。格好もなんかレザーのなんかポリスみたいな帽子かぶって。
え、ナナじゃん。
そう、もう中島美嘉って感じ。
ナナじゃん。ナナの頃の中島美嘉やん。そんな曲歌ってんだ今。
なんだか、うん、そう、なんかすごい頭に残んだよあの歌。残るけど今ワードが出てこない。悔しい、これさっきも聞いてたのに。これが気持ち悪いんだよ。
日常になりすぎてる、
うん、そう。
で俺もだから今だからギターであの弾きながら歌うけど、うん、やっぱり歌詞見ないと分かんないのよね。
でしょうね。
そう、あの何回も練習してるはずなのよ。
はい、
まあ、50何回ぐらいとか、まあ、もっとあるかぐらい練習してるけど、もう全然歌詞って頭に入らないね、
うん、
弾きながらだと余計か。
まあ覚えようとしてやると覚えられないでしょ、
うん、
あれって結構やっぱもう何回もリピートして聴いてるうちにって感じじゃん大体。あ、
なるほどね。
イヤホンで、なるほどね。そんな確信をついたことは言ってないよ。
いや、なんかネタとかもそうなのかなと思ったりして。
ああ、漫才も、
我々も、うん、漫才もなんかそう、最初らへん台本めっちゃ書いたけど最近やんねえなとか思って、
うん、
でどうやって覚えてんだろうと思ってちょっと改めて考え直してみたら、練習ばっかしてんなっていう風に思ったな。
うん、まあそれでしょ
う。うん、で俺つい最近あの落語の公演も見に行ったんですけど、落語家さんも多分そうなんで
し
ょうね、
らしいね。なんか師匠から口頭で 教えてもらうらしいね、落語家の人は。
そうなの。
でそれを覚えてっていう、うん、
そう稽古つけてもらって、だから具体的なその台本見てとかじゃない
ないらしいな、あれは
絶対に
完全にもう体が覚えるまで、
そう口で、そうもう
すらすら、まずもう全部すらすら言えるのは当たり前っていう、
そうそうそうそう、
そっからのこの見せ方、
そうそうそう
とかでしょ、
そうなんですよ、
どうかって。
だからよくよく聞いてみると、うん、そんなにあのセリフの言い方には抑揚とかついてない、うん、
そうなん、
うん、セリフは言ってるんですけど、ただあの身振り手振りとかそのやっぱ所作ある、
うん、
あれでなんかそのこっちに伝わってる感じがある。
あ、そうなんだ、
うん、
俺落語こそだと思ってた、抑揚とか。
そんなに、うん、口で抑揚つけたりとかはないみたいな。
あ、
表情とか
どっちかって言えばあれか、講談師の人の方が抑揚がすごいのか。
あ、そうそうそうそう、講談師はもうあの迫力で持っていく芸風だから、うん、講談と落語の違いなんだろうな。
講談は実際にある物語を、
そうね、歴史の物語を、ね、
そう話すっていうことじゃないの、要は
神田伯山、
そう
師匠がね、
あと37歳だぜ、
若いよな。そうよな。
全然37に見えないんだよね。
そうなんだよな。
小刻みさんと同世代って考えたらなんか違和感しかないんだよな、
ね、
普通に40いくつとか。
末広がりずさんよりも年下だったな。
まさかのな。
末広がりずな、あの狂言漫才でおなじみの、
うん、
あの人たちより年下なんだぜ。あの人たち逆にめっちゃ若手だろうなと思ったら
意外と言ってるっていう
ね、40近いんだよな、あの人たちも。いやだからあれとか見た後もなんかすげえ伝統芸能を見たみたいな空気になるけど、
うん、
実際あれむちゃくちゃなんでしょ。
でしょうね、多分。そもそも基礎的なものがないんでしょう、多分。本当に自己流で、
そうそうそう、
やってるからそうなるんでしょ、
ただの自己流なんだけど、でもみんな騙されてるっていうのが本人たち言ってた、
うん、だってちゃんとみんな多分見たことないんだもん。
そうなの、
本物を、
狂言なんて見たことない。
なんてとか言うの、お前。伝統芸能だぞ、言う
伝統芸能
みたいな。そうだから、そこでしょ、多分。本当に多分、
うん、
落語もほとんどの人にそれっぽく見せたら騙せると思う。ある程度上手い人がやったらよ。
ああ、
ちゃんと落語とかめっちゃ見てる人に見せたら、うん、あ、全然だよみたいになると思うけど、
思うけど、
そう、意外とこんなの見たことない。歌舞伎とかも見たことないさ。
歌舞伎がないな、俺も一回も、
うん、
歌舞伎ってそもそもなんだろうっていう、
まあ、一応劇
ね、なんだろう、なんか狂言はなんかなんとなくその コメディっていうのは分かるんですよ、
うん、
歌舞伎ってどっちだろう、面白いのもあるのか、それも悲劇しかないのか、
あれこそ歴史上の物語をってことでしょ。
まあ
歴史上人物を、
ね、昔のやつをやってるっていう風に思ってたら、逆にあのワンピース歌舞伎とかも出始めるから。分かんなくなる、
まあ、まあ、あれはもう新しく作ってこの創作歌舞伎みたいなようなことでしょ。
まあね、だからその若い世代にも
歌舞伎を知ってもらおうっていう動きで、
うん、
ワンピースは斬新だなと思ったけど、
ワンピース歌舞伎な。あのゴムゴムのガトリングの時 なんか
見たことない俺まだ。
あ、マジで、なんか後ろから黒子みたいな人が無数の手をこう出して部屋っていくんだけど。でゴムゴムのピストルとか伸びるさ、
あれ
もなんか黒子がなんか手をこうつなぎ合わせてって敵に届くみたいな。
なるほどね。あ、それ面白いな。
あれ面白そうよ、
ちょっと見てみたいな。それは
俺見たいよ、本当に。
ワンピース歌舞伎、
ワンピース歌舞伎見たいよね。ワンピース歌舞伎があるんだったら、ワンピース以外の漫画はできないのかな。
それこそナルトとかな。
ねえ、ナルト忍者だから、
忍者だし、
合ってるし。それこそ今で言ったら鬼滅じゃないですか。
まあなあ、
鬼滅も歌舞伎に合ってそうだし。ただ歌舞伎になった場合の伊之助どうなるんだろうっていう。
いや、まあかぶるんでしょう。かぶるか、やっぱあの
化粧
メイクで、メイクあれはなんていうのか、能面、能面じゃ
ない
、
なんかあ
るか、熊取りだ。
そうだ、熊取り、そう、
熊取り、
熊取りで、
そう、イノシシを表現して。うまいこといくんじゃん、意外と。
やーまあね、その世界観には合いそうだからな。
合いそうじゃない、うん、鬼とか出てきたりとか。
そうそう、鬼は特に鬼面でも能面と般若、般若はまた歌舞伎ではないか、あれは。
ああ、もうちょっともう分かんねえな、もうこの辺になってくると。もう、うん、
そうね伝統芸能って多いんだな。
能もあるしね、
能狂言
歌舞伎
歌舞伎、日本舞踊とかもあるし。
日本舞踊
日本舞踊も
人形浄瑠璃とか。
浄瑠璃、そう。でそれこそだから沖縄で言っても組踊りとかあるでしょ、
うん、
組踊りはどっちに近いのかなっていうのもあるさ。あの能に近いのか、それとも狂言なのか、歌舞伎なのか。
どっちかな組踊りもまた
組踊りもあるし、うん、琉球芝居もあるしみたいな。
ごめんこれ何ラジオ
俺もなんか俺今気分的に NHK で話した感じになりました今
NHK で違う、オリジンチャンプルだよなこれ。
伝統芸能の話してた、なんで
お前がギター弾き始めたっていう話からなんでこんな話になった
なんで
全然関係ないけど
何が、
うん、あ、はい、ルブロンリーダーさんから、
うん、
多分もう聞いてられなくなったんだろうな、
うんうん、
ペヤング、はい、でかいペヤング発売してたよ
急に方向変換がすごいですね。ああめっちゃでっかいペヤングね、ニュース見ましたけど。
なんでそれ、
なんだ、ギガマックスが、まあ、最大だったでしょ。
いやごめん、そもそもそれも知らんし。
マジで、あのギガマックスっていうあの総合カロリーが4185キロカロリーぐらいの、
でかさがまずピンときてないのよ。
あペヤング、通常のペヤングで言ったら4箱5箱分ぐらいの、うん、
それよりでかいのが出たってこと。
それよりね、めちゃくちゃでかいペヤング出て、しかもその注意書きに、
ああ
決して一人では食べないでくださいみたいなこと書かれてあったからあそんなにかっていう
決して一人では食べないでください。
そうそう、一人で食べないでください、どういうことっていう。だいたいカップ麺って一人で食べんって思うんやから。
なんなの、
なんそのパーティーグッズ的なことなのかななんかその
一種のそういうもんになっちゃってる
ね。調理してあのパーティーの卓に並べるみたいな。
嫌だわ、焼きそばペヤング、しかもソースやカップ焼きそばパーティーで
絶対飽き、そうそう、パーティーで出すもんでもないし絶対飽きるもんな、あれ味食べてたら、
うん、
ちょっとあれだな、メルボルンリーダーさんから、
う
ん、絶対一人で食べるなってよ、絶対だよパンチ君っていうことは、これもう一人で食べろってことですよね。
大食い企画やっちゃう大食い企画やっちゃう、
じゃあ大食い企画す、うん、いや、あの食べれるかもしれないのよ、
ああ
ぶっちゃけ、
ああ
食べれるかもしれないんだけど、あのその後の取り返しがめんどくさいんですよ。
どういうこと。
一応あの私、まあ、こう見えてもあのダイエット中でございます、はい、
え、そうなの、お前ダイエット中なの。
俺一応毎晩筋トレしてるよ。
あ、そうなんだ。
一応まあ短い時間になりますけどね、やっぱ忙しいんで。毎回忙しいん
だ、はい、
だから筋トレ、まあだからその俺の考えとしてはもう通常飯食って、うん、普通に飯食ってよ、でその分動いて取り戻そうっていう考え方なんですよ。
ああなるほどね。
だからこの絶対あのベタマックスっていう商品なんですけど、そのでかいやつ、
うん、
食べたらもう多分俺1時間ぐらいは運動しないといけないことになると思うんですよね。
多分もっとだね。 1時間
で足りない、1時間でも足りないぐらいなんですよ。
それか数日絶食するか
あ、その手があったか。
ああ
まあ次の1日は食べない
ああ
もうこれでそのカロリーは
摂取してる、帳尻しよう、帳尻を合わせてうまいこと
摂取してる。でもマジで食えなくなるかもな、
うん、
こんなにでかいやつ食べたら
無理だと
思う。翌日
だって一人で食べないでくださいってその
書いてる
たまーにあるホラー映画のなんか番宣みたいな決して一人では見ないでくださいみたいな、
まあねちょっとでも興味はある正直。だからまあ YouTube やってますけど、
うん、
その企画にはなるかな。
行くしかないんじゃない。
うん、今まだやってないんじゃないですか他の YouTuber。
いやいるだろう、もう
いるかな。
こんな分かりやすいもんに手出さない人いないでしょ。
いないか。
いるよいるよ。
さすがにな。うん、そこまあでも俺正直な感想としてアップルパイじゃなくてよかった。
ああ、もうそれはそうだよ、ね。あんなもん。
あれは本当にダメです。アップルパイは。あれは本当に食べ物で遊んじゃいけませんって俺も思いましたんでね。
はい。
まあちょっと検討しておきます。
はい。ぜひお願いします。
まあ後ろ向きに検討しておきます。
はい。
前向きに検討じゃないよ、後ろ向きよ。
知ってる知ってる知ってる。それを把握した上で、はいって言ってる俺。
あ、それ分かった上で。
うん、はい。
ツッコミないんだ。
ないです。
それ分かった上で。
分かった上で、あ、はい、分かりました。
なるほどな。
承諾しました。私は。
新しいな、ボケ&承諾って。どうしますか、そろそろ。
CM 行きましょうか。
行きますか。
はい、メールの方もどんどん送ってください。
よろしくお願いします。
メールアドレスは、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp となっております。それでは、一旦 CM です。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
待つかのように。
はい、お届けしております月曜オリジンチャンプルでございます。
シャッシャッ
シャッシャッシャ。
大城くまさんが答え出してくれ、答えっていうか、
お、解説を。
うん、そう、さっきの話の歌舞伎はポップな内容なので、
はい
はい、お客さんも江戸時代の庶民。
ああ、はいはいはい。
我々が見てるドラマに近いよ。
なるほどね。
コメディもあれば泣ける話もあったり。
はいはいはい、はい。
で、組踊りは国がもてなす偉い人向けのお客さんだよ。
ほう。
品のある演芸なので能とかに近いよという。
あ、まあ、なるほど。
確かそれは学校では習ったかも。なんか、
はいはいはい、
中国からのお客さんをみたいな。
ああ、
琉球王国時代に。
ああ、昔いたなんか札幌市みたいな。
そうそう、そんな感じか。なるほど、ドラマね。はいはい、わかりやすい。
わかりやすい。だから昔の人はそう気軽に見てたんでしょ、
うん、
その歌舞伎。だからそれこそ弁当食べながら見てたよね。
あー、なんからしいね。
そうそう、幕の内弁当とかは。
あ、
そうでしょ。
なるほどね。
そうそうそう、
幕の内、
歌舞伎のその幕の休憩時間に食べる弁当だから幕の内っていう。
へえ、
弁当があったりしたからね。あ、そう。でもなんかね、今の時代になると格式高くなってる。高く
なっちゃったからね。
まあでも見たいな、確かに歌舞伎
って。一回はまず絶対見たいからね、
勉強のためにも。
うん、
うんうん、でも落語がこの間見に行ったんですけどね、
うん、
そこで出てきてたのが、師匠が笑点の円楽師匠と、太平師匠と、で、あとびっくりしましたよ、笑福亭鶴瓶師匠。
お、
沖縄来てたんですよ。
すごいメンバーだな。
そうそう、でめっちゃ面白くて、やっぱでも周りのお客さんもやっぱ話終わった時に笑いと、あとおーっていう、すごいなっていう反応がやっぱ同時に来るのよ。やっぱ話うまいよねってなるよね、うん、なるんだけど、ただその一人多分大体ね、30分ぐらいの時間を与えられてたんですよ、うん、それぞれ、
うん、
与えられてたんですけど、多分鶴瓶師匠だけ時間ちょっと多くて40分ぐらいかな、
うん、
の時間与えられてて、多分鶴瓶師匠の場合は30分間は普通に立ってトークをする時間があって、でその後10分だけもう落語やるっつってもう本人も喋りながら途中で言うわけよ、 ちゃんと落語もしますよ本人でいじってるから
すごいな。でもそういうのもありなのか。
そうそうそう。で、鶴瓶師匠の落語が特徴的なのが、
うん、
古典落語じゃないの。
あ、そうなんだ。
そうで、新作落語っていうジャンルも一応あるんだけど、
うん、
ただ新作落語も言っちゃ創作なんですけど、
うん、
ただ鶴瓶師匠の落語は私落語っていうジャンルでして、うん、鶴瓶師匠に実際にあった体験を
落語
にする
んですよ。要はまあフリートーク、滑らない話みたいなのを落語でやるっていうこととか、
もうそう役を演じつつみたいな感じなんですけど、ただやっぱりそれができるのは鶴瓶師匠の周りで事件が起きまくるからなんだなっていうのが、まあ、
そうだろうな。
そのトークの時でも思ったんですけどまあ、めっちゃ面白い話いくつかあってね。なんか落語やってて、熊八熊八って演じてた瞬間に前のお客さんのおじいちゃんが立ったりとかしたって
本当にいたんだ熊八が。
熊八がいてあんたちゃうみたいなことがあったりとかで、なんかその階段上になんか客席並んでるんだけど、一番上からおばあちゃんがなんか突然ゴロゴロ転がり落ちてきて、何って思って救急車救急車って呼んだけど、袖にいる人たちは新作落語の演目だと思ってて誰も救急車呼ばなくてで、まあなんとかそのもう鶴瓶師匠本人がそのおばあちゃんの元行って、
うん、
で手当てをしたんだけど、後々原因何ですかって聞いたら、うん、ストレスって言ってて、
なんだそれ
でも俺の落語はストレスだったんやみたいな話になったりとかいろんなこと起きてるわけ、あの人の。だからこそ、だからその自分の体験が落語にできるんだな、
まあ、じゃないと無理だよな。
すごい感心しましたね、そこがね。しかもなんか落語だけど最後泣けるんすよ、これがまた。
泣けるんだ。
泣ける、
落語泣けるんだ。
人情話っていう、
あ、まあね、
ジャンルもあるから。でもそれをだから自分の体験でできるってのがすごかったですね。非常に勉強になりました。
すごいな、確かに、
うん、
人情話をっていうのは、まあ、なんか面白い出来事があってそれを落語にするはまだおお分かるけど、人情話は難しいよな。
最後にね、その感動の話にするっていうのはすごいなっていうふうに思ったんでね。いや、落語っていいっすね、本当に。
じゃ、ことぶきも私漫談やれば。
私漫談私漫談。
身の回りに起きたこと。
身の回りで起きたこと、
うん、一人で二役演じてから
何が起こった。俺最近の事件ですら悩んでるからね、今ね。
最近の事件で悩んでる。
いや、だって今だから俺今日もラジオがあるってことで、
うん、
何話そうかなみたいなこと考えるわけじゃないですか、
うん、
何話そうかなって思っててもなんか俺の周りってあんまり何も起きないなとか思ったりしちゃうんですよね。
ああ、まあでもこれはもう、
うん、
しょうがないよ
しょうがないってなんだよ
それをどう面白くするかだろう。
あ、まあまあ、それがね、私の仕事っちゃ仕事で。
そんなこと言ったら別に俺もこの1週間何があったかって言ったら別にないよ。強いて言うなら、
うん、
お客さんで漢字一文字で銀って書いて、
うん、
シルバっていう人がいたくらい。
何それ面白いやつ。
今週の何だろうハイライトで言ったらもうそれなの。今週で選手
変なお客さんシリーズ、うん、
変なお客さんで、これはちょっとどうなのと思って銀と書いてシルバー、
あー、うん、あー、でも俺昔ツタヤで働いてた時はなんか似たような感じで、
うん、
海って書いてマリンっていう人がいたな。
あー、でもマリン、まあ、マリンもなかなかだけど、
まあ読むけどさ、まあそうだから個人情報だからあんまりね、うん、そういう話もできないじゃないですか。
そう、
これはね、うん、まあ、そうね、何だろうな。
銀でもかっこいいけどなと思ったけど
ね、
銀、そのまま銀で、
もう銀っつったら俺も完全にあれですけど、クリーク海賊団ですけどね、ワンピースの、
ワンピースの
クリーク海賊団の
変な武器使ってるやつ。
そう、
ダンベル。トンファーとも言えない、なんとも言えない。
ダンベル使ってるやつ。
いたけど、そんなやつ。
あれだな、銀。 今週のベストシルバーのコーナー誕生からどういうことですか。
あ、いいね。
なんでベストシルバ
ー。ベストシルバーさ、シルバーさんの多いが聞けるわけさ。
いや、ベスト、そうだな。うちのおかん、ベストソーダだから。ベストシルバーの。
違う違う、別でってことさ。
あ、ベストソーダとは別で。
別で、新しくベストシルバーのコーナーができるんじゃないって言ってるんだよ。
ああ。ちょっと誰が、じゃあ、ベストシルバーさんを、あれですかね、襲名するんですかね、じゃあ。
それは、もう、銀メダリストにお願いするしかないでしょ。
銀メダリストか。
オリジンの銀メダリストの人たちにお願いするしかないんじゃない。
だとしたら下里さんが来ますけど。
うん、いいじゃん。
下里さんに送ってもらえます。
いいんじゃない。下里さんも新戸助さんもさ、
新戸助さんも銀メダリスト、
銀メダリストだし、
あとは、あ、そうか、まあ一応言ってもリップサービスさんも、
ベンビーさんも、
ベンビーさんも銀メダリスト。
うん、
銀メダリストに何を叫んでもらう。じゃあ
何を叫んでもらう。いや、何でもいいんだよ。だってお前ベストソーダ見てみよう、お前。なんだろう、お前ドライブ行った話とか。
本当な。
何でもあるだろう、あの人。
本当な。
ズケランさんがいまだにどんな人かもわからないんだから、
うん、私ズケランさんに会ってくれと毎回言われてる。俺も毎回言われてるんですけど、いや、まだ行けないよっていう話はしてるんですよね。
そりゃそうでしょ
う
よ。
うん、そうそうそうそう。うん、まあな、なんだろうな、なんか、そうそう、別でっていう、ああ、そう、ベストシルバーはそうなんだ、やっぱり。まあね、なんだろう、今、
うん、
ちょっとちょ、用意してきたものを話すのもなんかな。
え？いや、用意してるんだったら話そうぜ。
いや、なんか、なんか俺個人的になんか用意したことを話すと毎回外すんですよ。うん、
ああ、
うん、わかるでしょ。
外すね。
外すでしょ。だからあんまり、だから心の中で留めてるだけにしてるんですよ、今は。
今日のところはやってみたら。じゃ
あ今日やる。
うん、
まあ今日ね、ちょっと腹立った、ドラマのワンシーンがちょっとあったんですけどね。
うん、
うちね、なんか朝っぱらに家族がドラマ見て、
うん、
で、大体なんか内容をそのネタバレするんですよ、
うん、
でネタバレしてしまってちょっと見る気が失せるんですけど、
うん、
で朝っぱらからもうなんか重たい内容のドラマとかも見せられるわけよ、
はあ、
ちょっと仕事行く前に気めいるじゃん、
うん、
そうなるとさ、まあまあまあ、で最近なんかさくらの親子丼っていうなんかその子供たちのなんか孤児院じゃないけど、
うん、
そのシェルターみたいな話を朝っぱらに見るんですね、
はあ、
でこれがまた朝っぱらから見るの重い話であってでなんだろうな、なんかその中のシーンでこれなんか辻褄合わなすぎて嫌だなって思ったのがあって、
うん、
なんかちょっとあんまりその表現が難しいんですけど、ちょっとなんか道を外れた方、
うん、
がなんかその親で、
うん、
その再婚相手の親で、でなんかその子供が その人に反抗をしまくってるという話で、
はいはいはい、よくあるやつだよ。
そうそうそう。ただなんか俺その時点でまずそのまあどう表現したら、反社かな、反社の人っていう言っていいのかな、
まあまあまあまあまあ、まあ、はいはいはい、
その人とつながるってことに腹立ったし、
うん、
その、
うん、
再婚するってことにも腹立ったし、
うん、
で普通そんな怖い人だったら反抗とかしないだろって思ったところにもちょっと腹立ったし、
あ
で見たシーンがなんかその無理やり入れ墨掘られてるシーンだったんですよ。
ああ、きつ。
な、それ見られる、見せられるのも嫌だったし、
うん、
じゃなんなら入れ墨入れる瞬間、暴れてんすよ、その子が。
ああ、まあそれはね。
そう、暴れてるんすけど、暴れてんのもおかしいなと思って。
いや、暴れるでしょ、それは。
じゃあ
無理やりやられるんでしょ。
そう、無理やりやるとこじゃないじゃんって思って、その入れ墨入れる場所って。ちゃんとしたところさ、 入れ墨入れる施設というか、
うん、
ちゃんとしたその技術者がそうやるところだから、
うん、
そんななんか抑えられてやってる人っていないんじゃないかなと思って、そこがまず疑問すぎて。
いや違う、ドラマ上ではどうなってんの？
ドラマ上ではなんかそのそういうその反社の親が抑えてて、
うん、
でその上から背中に掘ってるんですよ、
うん、
これがおかしいなと思ってまず、
うん、
で暴れてるんですよ、
うん、
で暴れてる背中に掘ってるから、
うん、
絶対なんか手元とか狂うでしょと思ってて。
あ、まあそれはな。
で手元狂うでしょって思ってるのに、うん、次のカット行ったらすっごい綺麗な入れ墨掘られてるんですよいやな、そんな綺麗に絶対掘れるわけないじゃんって思って、
うん、
そこもイライラしたし、
うん、
であの最終的にめっちゃイライラしたのが、
うん、
その出来上がった入れ墨、うん、蝶だったんですよ、
う
ん、いや蝶なのっていう、あの普通さなんか、
はい、
想像は竜とかじゃないって思って、
まあまあまあ
竜とか虎じゃない、
桜吹雪的な、
そうそうそう、そういうのを想像したのに、
え、それ女の子、男の子？
女の子、
女の子、
女の子の背中にその蝶の綺麗なタトゥー入ってて、
うん、
いやなんか今風だなと思って、ちょっとあのこのシーンにめっちゃイライラしたっていう話です。
うん、
はい、
なんか入ってこなかったななるほどね。
いやなんかそう、そういう
ものは試しだと思って聞いてみたけど、
いやまあまあまあ、
イライラポイントがよく分からなかったな俺。
いやでもまあ分かってもらえないとは思ってはいたんですけどね、うん、正直。ただ俺はなんかその
じゃあドラマ上の話だから、
そうそう、いや分かる分かるよ分かるよ、そう
分かる。てか俺 GTO でもそのシーン見たことあるし、
え、無理やり掘られるシーン、
うん、
マジで。でもだからその、ま、ドラマだからしゃあないけど、すごい綺麗に入るんでしょ。
あ、まあ、それはいいんだけど、俺その前の、
うん、
親が抑えて、
そうそうそう、
それを掘ろうとしてるのを暴れてることに対してイライラしてるっていうのが意味が分からない、うん、
いやだから
それ暴れるでしょ。
暴れるのは分かるけど、
うん、
じゃあ暴れるぐらいだったら、
うん、
なんか麻酔とかないんかなとか思ったりして。
だからちょっと待って待って、お前どこにイライラしてんの今じゃあ暴れるその子に対してイライラしてるのか、その、うん、暴れさせるぐらいだったら麻酔打てよっていう、その医者と親に対して怒ってんの、どっちってなってる今。
いや、このシーンというか、まあ、そもそもこの複雑な家庭環境という、
うん、
ことに対してもイライラはして
る。なんでなんでなんでなんでなんで
そういう何がどうなってそういうその反社の人と結婚することになるんだよっていうところから、まあ、そこからも
え、お前その家庭のストーリーは見てないの？それはもう省かれてんの？
そこはもう省いてる。
省かれてんの？
省いた時点で、あのどんな理由があってそういうそこ怖い人と、いや、ま
あ、バックストーリーがあるんでしょ、
繋がるんだよっていういや子供のこと考えたらそんなことないだろっていうところで、
いや鼻からそんな親じゃねえだろ、
鼻からそんな親じゃないって、もうその子供のこと考えるじゃろう。
いやだから子供のこと考えてないから結婚したんでしょいや普通に考えたら分かるさ、うん、子供のこと考えてないから結婚したんじゃないの
そんな人がいるのか。
いやドラマの中ではないまあ実際にいるかもしれんし分からんけど、
いやでもそんな人がいたら嫌だなな
んかお前のなんか昔のネタ合わせ思い出した今お前と全然噛み合わないな全然共感ができないのお互いに。
いやなんかそうそのまあ朝だったからっていうのがあるのかない
やまあ単純に朝からこんな重たい話見させられてイライラしたら分かるけど、
うん、だから そこから派生しても中身も全部イライラしたのかもしんね、
うん、もう全部イライラして見てたんで、
全部イライラして見てたのかもしんね、朝っぱらからよみたいな結局そこだな、あの朝にあの
ドラマ、なんてドラマだっけ、何桜の親子丼、桜の親子丼、何これいつのドラマよ。
いやいや最近やってる、
あ今やってるドラマ、
今やってるドラマ、
あ今朝やってんのテレビで、
でこれだから録画でドラマ見てるから。
あ、録画。
そうそう、だから土曜日の夜のドラマなんですよ。
あ、そうなんだ。
だから土曜日の夜のテンションのドラマ朝っぱらから見てたらこんな空気になるよこんな気持ちに。土曜の夜ってまあ余裕のある時間帯さ、
うん、
それを朝っぱらに見るなよって思うわけ。でもだからその思うよね、だからそのぴったりの時間帯でドラマって放送してんだなやっぱりって、
うん、そりゃそうでしょ何を今更な感じだ。
朝っぱらに見るもんじゃないなと。
いないいないば深夜枠に入るわけないだろういないいないお母さんと一緒はもう、
お母さんと一緒は言う、
ゴールデンタイムには行かないから一緒
ゴールデンタイムにあれ見せられたらマジでブチギレる。
ブチギレはしないけど別にブチギレるほどの案件じゃないけど長谷川さんが外しゲーじゃねえのって。
まあ今日もね、見事に外させていただきました。
はい、
ありがとうございますお席外させていただきました、
ね、円楽さんも、はい、一番のイライラポイント出演オファーが来なかったことだろうって。
俺に、
うんだから俺が出るはずだったのにってこと。
あー、この堀氏の役で。
いや、そういうことじゃない、ドラマ全体の話よ。
全体
ドラマそのものに出れなかったことにイライラしてんでしょって。
いやー、そうですね。
もう遅えよもう遅えよもう遅いんだ、寿手遅れだ。まあまあ、じゃあその朝っぱらからそんなドラマを見せた人の次のコーナーに行くために CM 行きましょうか
いや、言い方よ、は
い、メールの方もねどんどん送ってください。オリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.JP となっております。それでは一旦 CM です。
総理さん、謝ってください。
これは謝らなくていいんです。
なんでですか、謝ってください。
いい、謝らなくていい。
じゃあ何に謝るんですか。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
ポッドキャストも配信中。
7時からじゃなくて、ソーリ
ー。今日のベスト相談。
うるせえ、
はい、
クラップ音がうるせえ、マイクに拾って、
はい、朝からね、僕の意向も、関係なくドラマを見るでおなじみのベストソーダでございます。
あ、中村屋って来てるよお前
いや歌舞伎、それは歌舞伎歌舞伎の見えやったわけじゃないんだよ今じゃあね、いきますね。
はい、
はい、おーい浮船の2人、
はい、
ズケランさんが先週の放送周りがうるさくて聞けなかったらしいので、18歳のバイトの女の子が来てウキウキしているズケランさんに今週もことぶきパンチしてよということでございます。
楽しそうだなズケランさん、
はい、では参ります。
はい、
ズケランさんのハートにことぶきパンチ。毎回カメラに向けてやってるんですけど、
うん、
多分ズケランさん映像は見てない
よ。見てないんだ
よ多分ね、ラジオだけ聞いて
る。聞いてると思う。俺もそう思ってるけど。
まあでもこれは、こういうのは気持ちですから。
そう。
はい。まあいつかね、ズケナさんにもお会いしたいと思います。で、メールが2件来てます。
はい。
はい。どっちから行きましょうかね。はい。あ、この方がさっき来てたので、こっちから読みましょう。
はい。はい、
ラジオネーム、那覇市のマスクマン。
お、はじめまして。
はい、浮船さん、この番組 初メールしますと。は
い、あ、ありがとうございます。
はい、はい、さっき午後3時ぐらいに泊まりのファミマあたりで首里之助さん見かけました。
あら、
オートバイにデカめのヘルメットをかぶってるのを、ということでございます。
ちょっと待って、なんで俺らでそれ報告したの？いいよ、俺で全然いいっすよ。
俺らがシュリミネさん探してるって言った？シュリノスケさん探してますって言ったか？
シュリポーンということで、はい。
デカめのヘルメットってところがね、ちょっとポイントだと思いますけどね。あの人は頭が大きいんですから。
那覇のマスクマンさん、これ、もしかしてダウンタウンデラックスと間違ってるかもしれない。この番組。
あれか。視聴者は見たのコーナー。
シュリノスケさんね、定期的に見かけんのよ、一応。
そうよね。
あの人、ちょくちょく目撃すんのよ、一応、確かに。
いろんなとこで見るのよね。
まあ、あの原付きも特徴的だしね、くまモンの。
そうそうそうそう。うちのお母も この間見たっつってて、道歩いてるの、車で見たらしくて。で、車から窓を開けて、シュリノスケさんっつったら、おおって言ったらしい。
いや、想像はできるけど。
おいっす、おいっす、ことぶきのお母さんじゃんすかって言ってたりとかしたらしいですけどね。あと1件来てますね。はい、
はい、
読ませていただきます。浮き船さん、こんばん、こんにちはかこんばんはとこんにちは間違えた。
やばいよお前も。
今日やばいっすね俺、
はい。
浮き船さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム食安です。
あ、食安さん、
はい。早速ですが、ことぶきパンチさんの女性関係の進展はありましたか？
はい。
同時進行で10人くらいにアタックしても楽しいですけどね。
はい、確かにね。
ところで、浮船のお二人って草食系男子と言われてる世代ですか？草食系男子はコンドームを持ち歩かないと聞きました。本当なんでしょうか？まさかことぶきは装着男子か。
ああ。合ってますよ、確かに。
装着男子ではないよ。
装着男子でしょ。
合ってますよってなんだ。何それ。
刀剣男子、装着男子さ。
そっちじゃない。刀剣男子が装着男子かじゃん。違う、
なにわ男子、刀剣男子、装着男子。
なにわ男子じゃないだから。なあ、あと一つぐらい、なんとか男子ない。
もう終わりだよ。
ロールキャベツ男子は。
あ、もう全然関係ないよ。
うん。違う、そこじゃなくて、草食系男子はコンドームを持ち歩かないって話聞いたことあります？
まあだから俺ら世代がなんか、じゃ確かに草食系男子って言われてた世代ではあるよ多分、いわゆるその世代だと思う、
俺らはね。そうなんですけどね、
ことぶきたちの世代。そうか。
あ、でもね、俺確かになんかそのやんちゃっぽい同級生がその財布の中にコンドームを入れてるっていうのはちょくちょく話は聞いた、俺らの世代はね。
はあ、
でもなんかさ、その理由は多分さ、想像するのはエチケットがどうのこうのみたいな。
まあね、それは
ね、急にそういうことがあった時にみたいなのが一般的なんですけど、おろくだけかな、なんかコンドームを財布に入れてたら金運がアップするみたいな。
あ、なんかそんなのはどこでもあるよ。なんかそんな変な
根拠のない
根拠のないやつはデマみたいな。
ああ、
迷信みたいなのはいっぱいあるよ。
俺らの周りはもうそれオンリーっていう。別になんかその急にそういうことになった時のためにとか言って持ってる人はいなかった。
あ、いなかった。それお前の周りだけじゃない？
俺周りだけかな。
お前持ってない。あ、違う、装着か、お前は。
なんか装着かって。
随時装着タイプか。
装着男子ってなんだろう。うん、
ね。どうだろう、一応世代的には、そうだね。だから、要は、恋愛しなくてもいいみたいな。
まあね。
なんかもう、要はあれ、効率悪いじゃないけど。
まあね、それはね、考えちゃう、ね。
別にそんな、彼女が欲しいとも思いませんけどみたいな人が多くなってる世代ではあるよな、俺たち。
まあね、そうっすよね。俺もなんか言ったりしてた時期あったし。
いや、関係ないでしょお前。何ちょっとお前便乗して。
何ですか。
いや、関係ないでしょ。ゆったりしてたとか、なんか手抜いてたみたいな。
お、ね、すげえ。びっくりした。
なんか手振ってる人いるなと思った。
キャンさんですよ。
キャンさんでしたね。はい。
お疲れ様です。
いや、
サーキ、この後です。久々。
ね。
久々に見た。
ということで、草食系男子の話でしたけど、はい、じゃあ、俺は草食系ではないということで。
あなたは草食系じゃないの。
うん。
まあ、そうだよね。彼女いるしね。
うん。 もう彼女いるからというわけじゃないけど
そう、女性関係の進展について興味あります？
あるよ。じゃあお前がいつなったら恋人作るのかっていう問題は、これはオリジン内でもかなり問題視されてるとこだから、
余計なお世話っすけどね。
ことぶきに彼女ができるっていうのはかなりの進展っていうか、やっぱ、
だから逆にだから、その 俺にできた場合、多分俺への関心って薄れるでしょ。
いや、あ、いや薄れるよ、どうかな、
薄れるのよ多分。だって、ニューカマー来たんだからニューフェイス来たんだからもう。
まあそうね、
うん、
ダローさんがいるから
びっくりしたよな、俺より年上なんだぜ
、うん、そうね、お前の今気になる子、うん、年下、
年下
何歳？
28。
あ、言うてでもそうか、2個下、
うん、2個下、アラサーだしね、うん、だそうね、だから会って話は盛り上がるんすよ、
うん、
でもなんかそれだけじゃなんかその踏み込めなくないですか、どうなんすかね。
あ、どうなんだろうな、どういうこと、話は盛り上がるけど踏み込めない、
話盛り上がって、だからその、
ね、あくまでこれは友達として盛り上がってるだけじゃねえか的なことか、
そうそうそう、それが
男として見られてないんじゃない的なこと、
そうそう、だからその過去の恋愛の話とかもするんですよ、だから、
ああそうなんだ、
するけど、でもそれもな、なんかその脈だとは思えないというか、
逆に、
うん、あなたのハートにことぶきパンチ、
あの今リスナーさん意味わかってないから、
ね、意味わかってないです、ね、
今ね赤ちゃんがいるんですよね、
赤ちゃんがいる、
今ラジオ局に赤ちゃんがいて、大城さんが
キャンさんのね、
はい、
お子さんですよね、
かわいい
ね、ことぶきパンチして、あの無表情だったところもお父さんにそっくりですね、
ああさすがだしっかりそこら辺のセンスは受け継いでね、
しっかりセンス
よかった
同じセンスでした、
赤ちゃんがこれで笑ったらもう、あやキャンさんどうしますって、もう英才教育した方がいいですよ
教育し直した方がいいですよってなってた
ね、
あいやそうね、ああいうの見るとね、結婚したいなって思うな、
あや願望あるタイプ、
あるあるある、
あそうなんだ、
そりゃね、あるよそりゃそりゃあるよ
あるよそりゃって髪の毛さっと前髪をさらっと触ったらなんなん
いやもうそれは、でもどうなのかな、
なんで、
あのコマーシャルでも見たんだけど、そのゼ、うん、クシーってわかる、あの結婚雑誌、
うん、
あれのコマーシャルで歌い文句でなんかちょっと今そんな時代なのかと思ったのが、
はい、
結婚しなくても幸せな時代に私たちは結婚しましたみたいな歌い文句があったんですよ、
ああ、
だから今その結婚がイコール幸せじゃなくなってきてるのかなっていう、
そうだね、
ところがね、なんかゼクシーがそれ言うんだと思って、
まあそういう時代っちゃ時代だよね、
う
ん、まあ
そうそうそう、
今でも一人でも十分楽しめるというか、
まあまあ生きていけるというかね、
女性もそんな昔、まあそれでもまだまだかもしれんけど、うん、昔よりはやっぱ女性でめちゃくちゃ稼ぐ人も
出てきたしな、そうそうそう、
全然女性からしてもわざわざ結婚までしてっていう、うん、自分のことは自分でっていう人も、
そうそうそうそう
そう、だから女性は嫁がないといけないっていう、もうそんな考え方は古いんだよ、うん、
ああじゃあ、
はい、
こっちから嫁げばいいのか、
まあ、それもいいんだよ、だからそれでもいいわけだから、今までは男が嫁ぐのって珍しがられてたのが、もう今ではそれもパターンでも全然 OK なわけでしょ、ね、
だからその主婦、専業主婦っていう考え方もな、
そう、
主婦の夫が夫でもいいわけです
からね、
そう、うん、そういう考えで、
だって奥さんの方がめっちゃ稼ぐ、バリバリのキャリアウーマンで、
うんうん、
稼げるんだったらもうそれで、
それいいよね、別に、なんかそれをさ、芸人はさ、それが紐みたいな扱いをされるわけじゃないですか、
ああまあね、
そう、
男なのに
みたいなさ、
女性の稼ぎで生活してるみたいな、
そうそうそう、別にだから それはそれぞれの考えじゃないとか思って、だから稼ぎたいじゃない、正直、
うん、
だから稼ぎたくないわけじゃないから、
うん、
別にそういう考え方、マスオさんスタイルでいいのかな、 うん、松尾さんって松尾さん向こう入りしてるじゃん、あの人。
あ、そっか、あの人もそっか。
そうだから、サザエさんの時って珍しかったんじゃない。
てか、そう今考えると斬新だな。じゃ
あ斬新なのよ、サザエさんの設定って。
でもまあそれでいいと思うけどね。
まあね、
肝とはならないでしょうという、う
ん、あとまあゼクシーの話で言うと、
うん、
ゼクシーの、本の冊子、あれマジであのお米ぐらい重いっすよ。
知らねえ知らねえよマジで。やっぱそういうの前も見る年齢になったんだな。じゃ
あ見るよね。
そうゼクシーを意識しちゃう年齢になっちゃったのかお前も。
できたわ、もう30だよ。
30歳ですか。
すごい、待って、俺このラジオで毎回それ言ってる気がする。もう30だって
ちょっと、もうだからお前なんか危機感が出てきてんじゃない、何かしら。
嘘だろ俺に危機感。
そりゃそうでしょう。
あー、なんかもう危機感持って芸人とかやりたくなかったな。
知らんかな、マジで知らんかな。それ
楽しくやりたかったないや、まあまあまあまあね、今後もね、まあ、ライブとかもあるから、そこに向けて。
そうね、今月も28日、
はいはい、
土曜日にオリジンライブありますんで、
う
ん、
はい、
皆さんぜひお越しください。
はい、で今回のですね、私の YouTube 配信、
元気元気おい30歳元気
30目前にして
目前じゃない、もうなってんだよお前は。
なってるわ
終われ早く
すみません、今回のね、はい、私の YouTube 配信ね、クイズ、ハネルクイズ、ことぶき30、いつも8時なんですけど、今回は7時ということなので、
はい、
こちらもぜひよろしくお願いいたします。
それでは、
はい、お届けいたしましたのは、浮舟の
ヤンビーと
ことぶきパンチでした。ありがとうございました。はい。